皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ナビゲーターのプレスト出版安田です。
同じくナビゲーターの鳥垣です。
大石陽子です。
大石さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では前回のレッスン1なんですけれども、あのコメントをたくさんいただいて、皆様ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
で前回のレッスン1では潜在意識についてのお話であったりとか、お金がある人とない人の特徴、なぜこうある人はあるけどないのはなんでないのか、なんで長く悩んでしまうのかっていうところを詳しくご紹介いただいたんですけれども、では実際に思考を変えたらっていう、その変え方の具体的な方法を実践ワークを使ってレッスン2ではお伝えしていきたいと思います。
はい、ではなんか先生のメソッドとも聞くとかなり奥深いと思うんですけど、今日はまあ今日簡単に皆さんが今すぐ自宅でもできるワークを教えていただけるということなんですけれども、はい、早速教えていただけますか。
はい、承知いたしました。
お願いします、はい、
それではこれができるようになるとお金を引き寄せる準備がねできるよっていうワークをちょっとね、紙と鉛筆ペンを用意していただいて書き出すっていうねことを皆さんとねしてみたいと思います。
はい、
はい、じゃあお二人も一緒にね、はい、ぜひやってみてください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは、ネガティブをね排除しないようになると早くね現実が変わっていくので、そのための練習をね皆さんとしていきたいと思います。はい、ではね実際に書いてやってもらいたいんですけれど、はい、まずねお金が欲しいなって思ってるけれど、お金がね思うように入ってこないことが悩みなわけですよね、うんうん、そしたらじゃあね普段口にしないように心がけていたりするけれど、実は自分の心の中にしまっているネガティブな思いが邪魔してるわけですよ、
うんうん、
なのでこのネガティブな思いが自分の中に何が隠れているんだろうっていうことをできるだけ頑張って探していきたいんですね、うんうん、普段こう見ない見ないってしているところをあえてこう自分から見に行って、私の中にお金のことにまつわるネガティブがどんなのが隠れているんだろうなってあえて見に行くっていうことをしていただきます。はい、まず紙に書いていただきたいのが、はい、お金とは〇〇だ。
お金とは〇〇
だ。お金とは〇〇
だ。〇〇
だ、
うん、
でこのね〇〇に入るネガティブな言葉、
うんうんうんうん、
をあえて頑張って書き出してみてほしいんですね。
はい、
うん、私実はお金についてこんなことをネガティブに思ってるわっていうのを普段ね言わないよね、
うんうん、
だけど頑張ってちょっと考えてできるだけね出せれば出せるほどいいんですよ、うん、あの見ないふりしてね、見ないふりしてるとどんどん膨らんじゃうんでしたよね、うん、増えていっちゃうんですよね。それを止めるのが目的なので、あの頑張ってネガティブを出してください、うん、
はい、
はい、うん、なのでちょっとね3分ほどお時間差し上げますので、はい、お金とは〇〇だネガティブをね一生懸命、うん、何を思ってるだろうってね考えながら書いてみてください。
はい、先生これ何個ぐらい出したらいいんですか。
あの書けたら書けただけ出せるといいよね。3
分以内に書けるだけ書く、
うんうん、
分かりました。
いっぱい出すといいです。はい、はい、お願いします。
はい、
はい、じゃあ皆さんもぜひ一緒にね書いてみてください。お願いします。はい、だいぶ書けたみたいですね。
はい、
はい、じゃあ教えていただこうかしら。
はい、
はい、じゃあ安田さんから
、はい、あの書けた分だけ言っていいんですか。
はい、
はい、ネガティブなものなんですが、お金とはすぐには手に入らないものだ、
はい、すぐには手に入らないものだ、
はいはい、ないと人からバカにされるものだ。
ないと人からバカにされるものだ、はい、
持ちすぎると人から嫉妬されるものだ、
うん、嫉妬されちゃうんだ、
はい、お金とはステータスだ
ステータスだ、
うん、あとお金とはあるだけで不安がなくなるものだ、
うんうんうん、ってことはないと不安になる、
ね、ないと不安になる、はい、うんうん、ものだ、
はい、
で揉め事の原因になるものだ、
争いのもと、
争いのもと、うんうん、あとは努力の証拠になるものだ、みたいな、働いた分だけのこう、うんうん、努力の対価がお金みたいな、
うんうんうん、
っていう感じですね、
うん、
これネガティブになってないか。
努力しないと手に入らない、
手に入らないものだ、
苦労しないと手に入らないみたいなことかな。
はい、
はい、
です。
はい、いっぱいありますね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ鳥垣さんはどうですか。はい、
私最初に思ったのが、お金とは一部の人がたくさん持っているもの。
あ、なるほどね。
なんかよく世界の富の 80% 以上がこう、ね、うん、はい、1% の富裕層が持っているとか言うので、はい、あとはありすぎると、お金とありすぎると違うあり方になって人生が狂ってしまう、
人生を狂わせるものが、
はい、で私反対に、あのお金とは努力と比例しない、
うん、
むっちゃ努力してる人がそんだけ入ってるかっていうと、お金持ちがその努力してまあまあしてる普通 の、 その100倍努力してるかっていうと、そうじゃなくてもお金ってなんか比例してないなって私は思っていて、なんかそういうところと、あとお金とはなんか執着とか、特殊なちゃんとお金の知識がないとこう入ってこないものだみたいなのと、あとお金は結構呪縛だとか、なんか呪いだっていう、
呪いね、呪いね、争いの元だったりね、
はい、あとまあステータスって言ったみたいに、お金っては結構自己認識にもだなみたいな、自己価値というかそういうもんだなって、ちょっとネガティブじゃないかもしれないんですけれども、なんかそんな感じで、
はい、まあ、ないと恥ずかしいっていう感じですよね。
かっこ悪い、
はい、はい、ありがとうございます。こうやってね、頑張って書いてって言ったら書けるんですよね、みんなね、うん、で書いてみてって言ってね、考えて書けるっていうことはもうね、相当溜まってるんですよ、潜在意識にもういっぱいあるわけ。それで書いてくださいって言ったら潜在意識からポーンと出てきてね、書けるわけだから、ゴキブリが家に1匹いたら見えないところに100匹いると思えってね、いう例えがあるんですけれど、もうね、紙に何気なく書いてるってことは、何万回思考したかな、何十万回思考したかなっていうね、ことを表しているんですね。で、さらに言うなら、例えばね、安田さんは書いたけれど、鳥垣さんは書いていないことってあるじゃないですか。うんうんうん、初めて聞いた、そんな、なんかネガティブなセリフってね、思っても、やっぱりね、周りの人のセリフって私の潜在意識に入っているものなんですね。だからこれって一人でお家で書くのも、もちろん書かないより書いた方がいいんですけれど、他の人が何て言っているか、何て書いてあるかを聞くってすごく大事で、周りの人がこう、いやだ、何そんなひどいこと言っちゃってるのっていうことが、あ、私の隠れた潜在意識、深い部分にはこんな思いも隠れているんだなっていうことがわかるんですね。だからこれ2人のを合わせたのがお互い入っているネガティブなんですよ。はい、うん、だからみんなあるんですね。で、それを、うわ、やだわじゃなくって、私の中にこんなのが隠れてたのねって、うん、だから邪魔してくんのよねっていうね、お金欲しいってみんな思ってるのに、これだけ入ってるわけですよ。2人で書いてもらっただけで何十個っていうね、なったじゃないですか、ね、これが入ってるわけだから、例えばこれね、10人の人でシェアしたらものすごいですよ、わ、膨大な思考が。そりゃそうだよね、私たちって1日6万回思考してるわけだから、何かしらネガティブ毎日考えるわけですよ。ネガティブがゼロの人なんていないからね、自然なことなんですね。ネガティブが別にダメなことじゃないのでね、見ないふりしてるのがダメなこと、恐ろしいものになっちゃうんですよね。得体の知れない恐ろしいものになっちゃうので、ここにちゃんと書いて、普段書かないでしょ、
はい、
寝る前にネガティブ書こうなんてやんないですよ ね、 そうですよね。
逆はやる気がするね、
ポジティブはするけどね、しないですよね。だからこれが私の幸せの足を引っ張る隠れてる思考なんですね、うん、だから出てきてくれてありがとうなので、うん、あのこう勝手に増殖するのを止める作業なんですね、
はい、
うん、この言葉に書くっていうのが一番隠れて見えないじゃないですか、
はい、
ね、潜在意識ってね、うん、それをこう視覚化して認識する、うん、あの表面の自分、潜在意識の自分がしっかり、うん、ああ、私って、私の潜在意識にはこんなネガティブがたくさんこんなに入っちゃってて、うん、これが私のお金が入ってきて欲しいのに入らないっていうね、足を引っ張る材料だったのねっていう、やっと分かったよ、出てきてくれてありがとうなんですね、 うん、なのでネガティブを排除しないあり方っていうのがすごくねこれから豊かになるために大事になりますので、うん、仲間外れにしない、
はい、
おお、あるんだこんなに、すごいわねっていうね、
ちょっと一瞬自分で書いてキョッとしました、
うん、そうだよ、ね、またこれあの10人とかでやったらすごいですからね、
う
ん、
これやっぱり自分だけじゃ気づけないっていう感じです、はい、自分だけで自分の思考を、ね、さっきあの他人のを見てそれも自分の中にあるっておっしゃってたんですけど、はい、なんか2つ質問があって、はい、まあ、自分でこう書き出しても自分でしか出てこないけど、まあ、他人のとかを見ると、はい、あ、こういう考えもあったなとか思う一方で、はい、これは私は思わないよっていう場合はどうなんですか、うんうんうん、
ありますよね、うん、あのピンとこないことほど、はい、実は自分の潜在意識の中の深い部分、隠れた部分なんですね。で、自分が書けるような自覚があるものほど潜在意識の中では浅い部分にある思考なんですね。深くて遠いから見つけづらい、気づきにくい。だからピンとこないよねそれっていうことほど、そうか、私の中にそんなのが隠れてたのねっていうふうに受け止めてあげられた方が早く現実って変わります。
なぜ他人の心の中に自分の思考が入ってくるんですか、
う
ん
う
ん、
思考が現実化するっていう言葉ってそれは2割ぐらいかなとかね、うん、7割ぐらいかなって皆さん思ってると思うんですよ、うん、でこの考え方を 100% 自分の思考が現実を作っているっていう考え方に切り替えてもらうことが現実を思い切り変えるポイントになるんですね、うんうん、で 100% っていうことは考え方としてって思ってくださいね。あの人が言った何気ないことも私の思考なの、うん、っていうことになるわけですよね。最初ね、うんって思うかもしれないんですけれど、まず一度ねその考え方で考えてみてほしいんですね。
受け入れてみて、そう、もしこれが全部私の思考だったら、うん、思考が現実化してるんだったらっていう、
そう、前提でしたらって考えて、はい、じゃあ鳥垣さんが言ってたこと私一度も考えたことないけれど、だけど私の中に溜まってたから出てきたのねって、
うん、なるほど、
私の中に何かしらあるから言っている、
目にしているとかっていうことなんですね、
うんうん、なんですよ、
なるほど、
はい、っていうふうに考えると、こうくまなくね自分の潜在意識の中を 見えないじゃないですか、うんうん、見えないんだけれど、あ、どうやらこういう思考が隠れているらしいぞっていうふうに把握できるようになってくるんですね。
じゃあこれご覧の方も同じことが起こってる、
うんうん、
私たちのこの見て同じものがその見てる方の中にもあるっていうことですね。
だから、
はい、見ちゃったってことは、
鳥垣さんが言っちゃったってことは皆さんにもあるんですよっていうね。
なるほど。
逆に嫌がらないで
大きいですね。
あの周りと自分を切り離して考えないっていうことが、うん、考え方としてねできるようになると変化がねすごく早くなるんですよ、
はい、ちっちゃな出来事もスルーしないで本当に自分の思考が現実化してるっていうことなんですね、
う
ん
う
ん、
そう、それはねいいとか悪いとかあの思わないで、とりあえずね、うん、あ、全部私のなんか一部分があちこちに出てるんだなっていうふうに見れるとスムーズにいろんなことを変えられるようになります。
これやるだけで、うん、なんか本当簡単ですよね、うんうんうん、前回のレッスン1の時もその親をの関係を見るっていうのあったじゃないですか、はい、あれもこう気づきにくい、仲いいほどこう気づきにくいところとかも、はい、こういう潜在意識のところとかも気づかないところって多分自分でいくら書いても掘り下げても気づけない。
そうですよね、
誰かと一緒にその場ただ3分やるだけで本当の見つけられなかった思考が分かるってことですもんね。
そうなんですよ、あのね自分の思考ってすっごい見つけづらくって、なんでかっていうと自分の思考って自分には当たり前になってるからわからないんですよ、はい、当たり前すぎて、
うん、確かに、
うんね、だから他の人の言ってる言葉を聞いた方が効率よく、あ、私あんなこと実は考えてるんだってね、うん、見えてくるんですね。
なんか私と鳥垣さんのだと一個だけ真逆のやつだったじゃないですか、
努力のやつね、
努力しないと手に入らないものって思ってるけど努力しても手に入らないものっていう、この対局のやつが出たパターンの時ってどういう思考になってる
のか、はいはいはい、どういう解釈をした
ら、これってでも両方ともやさぐれてますよね。あの頑張っても手に入らないし 頑張らない、何、頑張ってない人も手に入るし、うん、どうすればいいのよって感じじゃないですか、うん、だから何やったってダメじゃんっていう思いがどうやら隠れているようだなっていう、うんうんうん、だからこれってそうそう変わらないよねっていうふうに思ってるみたいですね、
うん、すごい恥ずかしめてめちゃくちゃ公開しきれないような
でも公開処刑、
公開処刑
でもね、これここで出せて笑えたらもう終わるんですよ、はい、で今まではそれ恥ずかしくて絶対に出さないってしてるわけだから、恥ずかしくて絶対に出さないってことはすっごい気にしてるわけですから、どんどん溜まってどんどんそれが現実になっていって、うん、ほらね、やっぱり頑張らない人がああいう風に淡い汁吸ってるんだよとかね、うん、あの頑張ってもどうやったってダメなんだよっていう現実を見て、それをさ、確信を深めていっちゃうんだよね、うんうん、今気づいてよかったよね、は
いはい、ありがとうございます、はい、
気づきました
うちの、認定講師さんたちが練習でね、ネガティブを思い切り出してみようってことでちょっと書いてくれた実例がありますので、ちょっとそれも一緒に皆さんで見てみたいと思います、
はいはい、
はい、では、さっきはねお二人に書いてもらったんですけれど、これねうちの講師さんたちにちょっと試しに書いてもらったとっておきのねネガティブがありますので、ちょっと一緒にね皆さんとシェアしていきたいと思います。お金とは苦労して手に入れるもの、これ結構ありますよね、うんうん、あの苦労しないと手に入らないと思ってるわけだよね、うん、逆に言うと、で入ってもすぐ消えていく、これも多いんじゃないですか、うん、ね、人を不安にさせる、あのお金があるないでね、うん、なんである日急になくなる、これあの一生懸命貯めてるのに子供がなんか怪我しちゃってとか車で事故っちゃってとかね、なんか不慮のなんかがあって急になくなっちゃう、うん、で我慢して手に入れるもの、なんかこう嫌なこうね仕事したりね、うん、嫌いな旦那さんに我慢してお給料もらね入れてもらってるとかね、ないとやりたいことができないと、すごいお金によってすごくこう自由がやりたいことが制限されちゃうんですってね思ってるのもよくあります。で私には縁がないもの、これもね必ずねみんなでシェアするとあの出てくるんですよね。これ嫌だよね、 ね、トラブルのもと不幸のもと、これねおかしくないですか、お金が欲しいって言っているのにトラブルのもと不幸のもとって言ってるんだから、うん、なんか欲しいって言ってるのに、うん、入ったら怖いでしょって言ってるから、
うん、なんか宝くじが当たった人とかだとなんか本当にまさにこれのイメージという
か、そうだよね、はい、なんか大金が入ったら急に不幸になるとかね、
そう不幸になるっていうのがなんかありますよね、
っていうね噂がありますよね、うん、だからおかしいんだよね私たちの思考って、あのいろんな思考があるのがみんな自然なんだけれど、お金欲しいでも入ったら怖いみたいなねのがどうやらあるようです。不幸のもと、ね、不幸のもとが欲しいって言ってるんだからアクセルとブレーキがかかりますよね、うん、入んない方がいい、入った方がいい、どっち、ね、はい、でたくさん持っているとろくなことがない、これねトラブルが起きたりする、あとなんかお金貸してって言われるとかね、そういうことだよね。でないと心がひもじい、ないと自信がなくなっちゃうね、うん、お金が少ない人、ない人イコールこうダメな人、結婚できないみたいなね、あの思ってる方もいらっしゃいますよね、はい、ない人はダサい、こうだからステータスがね低いっていう感じですよね。でないと、ま、これも一緒ね、見下される、人を狂わせる、ね、お金があることでトラブルをね起こしちゃう、これってねよくね出てくるこうお悩みだったりするんですよね、うん、でねこれこの前回のね動画でちょっとご説明させていただいたんですけれど、潜在意識には主語がねよくわからないっていう性質があるんですね、うん、で私たちって小さい時にね感じたことがすごいね思考のベースになっちゃってるらしいんですよね。で小さい頃に密に付き合うのって両親なので、両親とのやり取りの中で感じたことが割とこう思考のベースになっちゃってるんですよね、 で小さい時にみんなお父さんお母さんがたくさん本当はね愛情をかけてくれたんだけれど、子供ってね自分中心のまだ視野が狭いですから十分に愛してもらえなかったっていうね思いが多かれ少なかれみんな持っているんですね、でそれが結構尾を引いちゃっているっていうのがお金がねうまくこうやってこない原因のねすごいね元になっているってね考えられるんですね。でこれねお金と和で出していただいたんですけれど、あのねこれ愛と和でも全く同じなんですよ。愛とは、愛とは苦労して手に入れるものだ愛とは入ってもすぐ消えていく、愛とは人を不安に させるある日急になくなる我慢して手に入れるもの、ね、こういうふうにね全部トラブルのもと私には縁がないものとかねあのだいたいねこれ、例えばね人を不安にさせるって書いてくださった人は愛とは人を不安にさせるものってね、同じにねイメージしているんですよ、っていうのはさっきねあの説明しましたように潜在意識は主語がわからないんでね、こっちが元なんですね。もともと私たちの中にぼんやりと愛ってすぐ消えちゃうんだよね、苦労して手に入れるものなんだよね、ね、人を不安にさせるものなんだよねってイメージがもともとあるんですね。それがお金とは人付き合いとは、いろんなことにバリエーションになっちゃって、同じパターンで出てるんですね、はい、でこのね、ちっちゃい時にねお父さんお母さんからの愛情が足りなかったよなかったよって勘違いをねしちゃったんですよ私たちね、でそれがそのままこれね全部いろんなネガティブ出していただいたんですけれど、これね要はねすごいざっくり言うとお金がないよねとか足りないよねって言ってるわけですよ、ね、せっかく入ってもなくなっちゃうんでしょこれ書いてあるのでね、こういうねない足りないっていうこのね不足感がネガティブってねすごいんですよ。この不足感ね、不足感でこの元がこのね愛情の不足感、小さい頃のね、この愛情の不足感からそれが お金とか人付き合いとかいろんなことに派生していろんなところにない足りないっていうことを作り出しちゃっているよっていうことなんですね、だからまず大事なのは私の中にはものすごい自分が思っているよりも大量にない足りないっていう思いが強烈に入っちゃってるんだなっていうことをまず認める、受け入れてみる、それができるだけで勝手にどんどんどんどん膨らんでいくことがなくなりますので、まずはねここすごく大事で怖がらないでね入ってもすぐに消えていくと思ってるわね、愛情もそうだわね、私やっと手にした愛がすぐ壊れちゃうすぐ消えていくって思ってるわっていうふうにまずね受け入れてみる、ああそういうふうに私は長いこと思ってたのねっていうふうにしっかり気づくっていうことをまずねあのやってみていただきたいと思います。はい、
気づくだけでいいんですか？気づいて言語化するだけで、
気づくだけでネガティブが増殖するのがビタって止まるので、今までは見ないふりをしていて気にしない気にしない気にしないってやってたわけですよね。で気にしない気にしないって言えば言うほど思考の量がどんどん本当は気にしてる気にしてる気にしてるっていうことだからね、どんどん思考の量が溜まっちゃうので、逆にあそうだったのねそう思っていたのねっていうふうに認めてあげると増殖しなくなるんですね、あの人もそうじゃないですか、やっと分かってくれたの私の気持ちってなったらほーっと落ち着きますよね、暴れなくなりますよね、なんかあの問題行動を起こさなくなったりする、それと一緒なので、ああ私ってこんなこと思ってたのね、今まで気づかないで見ないふりしちゃってごめんねっていうふうに自分の潜在意識にねこう言ってあげられる感じになると、これは不幸のもとですよ結局、こう信じてるわけだからね、だってお金ってトラブルのもとだもん、 私には縁がないものだもんって、かけるってことはもう強烈に思考としてね入っちゃってるんですよ、潜在意識にね。だからこの思考が原因でこういう現実ができているわけだからね、なのでこれを認めてあげるだけで不幸の連鎖がストップされますので、これめっちゃ重要です、
不安感がなくなりそうですね。
そうなんですよ。これが私たち全員なんとなく思ってるんですよ。わさわさわさわさ毎日思っていて、ね、それをやっと気づいてあげると漠然とした不安っていうのが消えるんですよね、これらが私の中にあることをうすうすは知っているんですよ、私たちって。うすうすは知ってるけど見ない方がいいよねってやっている、この、 隠してるのがわさわさとした漠然とした不安っていうね、サインとしてやってきているので、これをちゃんと理解してあげると漠然とした不安がね消えるっていうね感覚、
体感としてね。なんか今お話聞いてこれ見てるだけでもなんか軽やかになった感じがします
ね。なんかねこの辺が楽になるっていうかね、
体が楽になりますね、
なんか何で不安になってるかもわからないから漠然とした不安、
そうなんですよ。
なので明確になると理由がわかるから怖くないっていうかっていうのがありますね。
書いてみて初めてあれおかしいよねって気づくんですよ。お金が欲しいのに入ったら大変だよねって言っている自分に気づくので、もうこれをねネガティブをしっかりこう掴んであげるっていうのがすっごい大事な作業になります。でここがちゃんと掴んであげて暴れさせない、増大させないっていうことができてしまえば、私たちってもともとお金あった方がいいよね、もっと豊かになりたいよねって思いはもともとあるね、ありますよね、いつも思いますよね。だから邪魔が入らなければすくすくとその本来のお金あった方がいいよね、もっと豊かな方がいいよねっていう思考の方がそっちは増えていってくれてこっちの量がこう増えていくわけだよね、で総量で見てねこっちはもう増えないわけですよ。こっちはポジティブな方は増えていくから、こっちが叶いやすくなるですね。だからこれだけでいいの。
なるほど。
じゃあこれやるだけで言ってしまえば、まあ思考が変わるというか、なので、例えばお金の問題を今抱えてるなっていう人は、お金の問題
なくなったり、まず一番にそうやるのはこのこと。だからこの思考のせいで私は不安になって、また不安を呼び寄せる現実を自分が作っちゃってたんだ、この思考を持ってるからまたそれを証明するような出来事を私は起こしちゃってたんだ、っていうふうに気づいて、自分で自分を不幸にするこの元の思考をストップさせる、これが一番大事なやることなんですね、でその先にじゃあね、これが勘違いしちゃったわけですよ、小さい頃にね、まだ視野が狭い私が、お父さんお母さんの愛情って足りないよね、十分に愛してくれなかったよねって勘違いしちゃっていたところを、ここはねまた十分にあったよねっていうことを自分の中でね、確認していくっていうことをしていってほしいんですけれど、まず一番はねこれは一番大事、ネガティブを掴んであげるですね。
はい、
ありが
とうございます。
はい、
ヤオイさんありがとうございました。
ありがとうございました。
こんなにこういろんなネガティブが隠れてこんなに見えるようになるとは思わなかった
ので書かないもんね普段こんなことね、
すごいためになりました、
すごくシンプルなワークなんですけれど、これがすごく肝になります。
ということでレッスン2は本日ここまでとなります、で今日は自分のお金に関するネガティブを洗い出すワークということでおいさんに教えていただいたんですけれども、鳥垣さん今日はいかがでしたか、実際に見て。
そうですね、今回は本当にね基本のお金を入れるための基本を整えるっていうワークだったんですけども、実際やってみると意外な部分が出てきて、相手のとかを見てこれを見ているうちに、あ、これも自分にあるんだっていうのがすごく発見だったのと、実際にやるだけで本当になんか感覚が軽くなったというか、本当漠然とした不安がなくなったような感じがしました、本当に不安ってこう書き出すってこう現実化して認めると本当に増大しないんだなっていうのを体感できた一日でした、
良かったです、
はいはい、ありがとうございます。ということで、本日レッスンにお届けしてまいりました。そしていよいよ次回レッスン3なんですけれども、まあ、実際にじゃあこういったワークだったりやってきて皆さんどう変わっていったのかってこう具体的な部分だったりとか、まあ、前方後悔ということで次回はお届けしていきたいと思います。そして今回のレッスン2でもコメント欄ご用意しておりますので、そちらにぜひ感想であったり分からないこと書いていただければなと思うんですけれども、今回のワークのやつ、
はい、こうぜひね皆さんに書いていただければね、
はい、はい、私も目を通させていただきますので、
はい、お金とは〇〇なの〇〇の部分を皆さんに書いていただいて、はい、みんなで見た方が、
そうですね、
自分の思考に気づける、はい、多かった多いほどいいんですよね。
そうですそうです、
効果的ということで、はい、でその他人が書いたのも自分の中にあるものっていうことなんですよね。
そしたらコメントで数百件こう書かれていたものは全部自分のこ、はい、自分ごとですよね、
は
い、
そうなの、ね、そうなの、やっぱりね目にするってことはね、うんうん、自分の潜在意識の中にあるっていうことだからね、う
ん
う
ん、すごいネガティブな人だとします
なんかさっきのでこう自分一人じゃなくてこうみんなでやって人が多いほどいいっていう話だったと思うんですけど、多分見てる方だと自分一人でしかできないなって思われた方もきっといたと思うので、うん、そのコメント欄あるだけでみんなとやってることになりますもんね。そうですね、
はい、すごくたくさん隠れた思考を見つけることができますので、うん、ぜひね皆さん積極的にね、うん、書き込んでいただけたらと思います、
はい、ということでコメント欄にお金に関するネガティブなことをたくさん書いてください。はい、では本日も長い間ご覧いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今回レッスン3ということで最終回になりますので、おじさんのメソッドの全貌が明らかになる回となりますので、最後まで楽しんで見ていただけたらなと思います、
はいはい、お金の不安ってずっとつきまとってたらすごく辛いと思うんですよね。なのでね、この長くずっと続いていたモヤモヤした不安をこれで終わりにしてほしいとね。
ちょっと10万20万がラッキーで入るとかいうレベルではなくて、はい、本当に底上げされてもうお金の問題から卒業できるっていうような講座というイメージで間違いないですか。
はい、はい、そうなんです。1000万円とかね、2000万円とか何千万円っていうお金が入った方もいらっしゃいます。
具体的にどんなスピードでどんな風に変わったのかを、
はい、セミナー中にメールが入って臨時収入が入ったっていう人もいました、今まで。
全ての部分が全部良くなるっていうところがすごく特徴的かなと思うんですが、
お金のこと良くなりたいって来てくださっても、どうしてもね思考のこの特性上ね、お金だけが良くなるんじゃなくって、人間関係がもっと良くなった、仕事がもっと良くなった、恋愛がもっと良くなったっていうね、絶対に付属して他のことがいっぱい良くなって結果お金が入ってくるようになるっていう、うん、
まずステップ1、過去と潜在意識、ステップ2、現在と潜在意識、ステップ3、未来と潜在意識ということで、ゆっくり大きく3つのステップに分かれています。
きっとね3ヶ月目にはね乗り合わせる人たちが変わってくるはずなんですよね、うん、
すごいです。
なんかもしかしたらイケメンばっかりの、ね、車両になってるかもしれない。
夢の車両ですね
誰でもね必ずこれ奇跡じゃないんですね、うんうん、こういうふうに思考が変わったからこういう現実を私は作ったんだなっていうふうにきちんとね自分で納得できるんですよね。納得したね現実を手に入れられるので、だからこそ再現性があると思いますね。
なんかそれがもう全部外れると思うと、うんうんうん、なんか本当に楽しみですね、
う
ん、
そうそう、お金じゃなくて全部にね制限がねどんどんどんどんなくなっていってね、自由に好きなことをね楽しめる、本当生きてきてよかったなって、この世は楽しいなってね思っていけるようにねなるところまで行きましょうね。